聖書を拝読いたします。この礼拝に神様がお与えくださった御言葉は、ルカによる福音書3章15節から20節です。新約聖書の106ページです。ルカによる福音書3章15節から。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについて、もしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かっていった。私はあなたたちに水でバプテスマ洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマ洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。ところで領主ヘロデは自分の兄弟の妻ヘロディアとのことについて、また自分の行ったあらゆる悪事についてヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。そこまでです。お座りください。洗礼と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま新約聖書のルカによる福音書3章の15節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。一世紀のユダヤの人たちの間に洗礼者ヨハネに対する大きな期待があったということがここに述べられています。けれどもここに語られている言葉というのはしばしば誤解して受け取られやすい言葉でもあります。民衆がメシアを待ち望んでいた。でメシアという言葉を聞かされますと、主イエスのような救い主を人々が待ち望んでいたのだと、そうお考えになる方が多いのではないでしょうか。すなわち当時の民衆の中に自分たちを今の苦しみから導き出してくれる古のモーセのような指導者、救い主を待ち望む思いが渦巻いていた。そしてその思いがヨハネに向けられていたというふうに、ここの言葉を、お感じになる方がいらっしゃるのではないかと思います。で先週も少し申し上げましたが、当時のユダヤの状況を考えるとそういう期待があってもおかしくはないのです。ユダヤがローマ帝国の属国として支配を受けていたことや、そのローマ帝国の支配というのが皇帝の代替わりによって揺らぎつつあったということ、でさらに 大祭司と呼ばれる人物がエルサレムに複数いて、神様の民としてイスラエルが、一人の神様に仕える民として生活していく上での権威が失われていた、そういったことを思い合わせますと、当時のユダヤの人たちの間に本当の救い主を待望する思いが生まれていたとしても不思議ではなさそうなんです。ところが、これは実際に調べてみると少し意外なことなのですけれども、当時の記録の中でメシアという言葉が救い主という意味で用いられている例というのは、主イエスについての記録を別にすれば他に一つもないということが知られています。もちろんメシアという言葉はしばしば使われているんです。しかしここでもヨハネについてメシアではないかと思われていたというふうに言われていますが、これはどうもヨハネのことを救い主と考えていたということではないようなんです。それならば、ここでヨハネがメシアではないかと考えられたというのはどういうことになるんでしょうか。もともとメシアというのは油を注がれたものという意味の言葉です。旧約聖書の中で特別に神様の務めに立てられるとき、その立てられた人の頭に油を注いで務めに任命するということが行われていました。で、神様の特別な務めのために油を注がれて職務に就いた人がメシアと呼ばれたんです。つまり油が注がれるというのは、この人は特別な神様の務めに取り分けられた人だということを表す行いでした。そして旧約聖書によれば、この油を注がれてつく務めというのは3種類の務めがあったということが知られています。で、まず最初に油を注がれて務めにつくようになったのは、アロンをはじめとする祭司たちです。出エジプト記の30章30節のところに、アロンとその子らに油を注いで彼らを性別し、祭司として私に使えなさいという言葉が出てまいります。神様がアロンに油を注げ、そしてその子孫にも油を注いで祭司とするようにと語っておられる。で、それに従ってアロンを最初として、その後を継ぐ祭司たちには代々油を注がれて神様にお仕えする祭司の務めが与えられました。で、イスラエルの中で祭司の次に油を注がれてつくようになった務めというのは、これはサウルをはじめとする王たちです。これはサムエル記上の10章はじめのところに出てきますが、サムエルという人物がサウルの頭に油を注いで最初のイスラエルの王にしたということが語られています。で、後にこのサウルという王は神様のご命令に背いて神様から捨てられてしまうのですが、そうするとサウルに代わる王として立てられるダビデの頭にもやはり油が注がれます。そうやってイスラエルの王たちも油を注がれて立てられていったのでした。そして3番目、歴史の中では最後に油を注がれるようになったのは預言者たちです。これは列王記上の19章18節のところに、やっぱり神様のご命令の言葉があるのですが、そこではシャファトの子エリシャの頭に油を注いで預言者として立てるように、そういうふうに語られています。で、そんなふうに旧約聖書を読む限り、メシア 油を注がれる人というのは三つの務めに立てられた人たちに限られました。でそれならばヨハネ、洗礼者ヨハネが人々からメシアではないかと、そういうふうに思われていた。でそれはヨハネがどういう務めを担う人物と目されたということになるんでしょうか。でヨハネは、実際預言者だったんです。で最もこれはヨハネ自身が預言者だと名乗ったことはありません。今日の箇所でもです。民衆の中にヨハネがメシアとして立てられているんじゃないかという期待があったということだけが語られていて、ヨハネ自身はそのことを肯定も否定もしていないんです。ルカによる福音書を最初から最後まで読んでいても、ヨハネが自分の務めをどういうふうに理解していたかということははっきり示されません。でただこれは聖書全体に視野を広げて、ヨハネが自分の務めをどう考えていたかということを探ってみますと、ヨハネによる福音書の1章20節のところで、洗礼者ヨハネが私はメシアではないと、そう公に言い表している言葉が出てきます。でその言葉通りに受け取るとすれば、このヨハネ自身は自分のことをメシア、つまり祭司や王や預言者だとは思っていなかったということになるんです。預言者の務めというのは、これはもちろん人間が自分の思いでなろうと思ってなれるものではありません。預言者というのは神様がお立てになって、一人一人の頭に油を注いでその務めに就かせます。そして実は神様が務めをお与えになる場合というのは、たとえ本人がその務めを拒んだとしても務めに就かされるということがあり得るんです。でそういう例が旧約聖書の中に出てまいります。預言者のヨナという人物がいますけれども、これはヨナ書に出てきますが、このヨナという人は神様からニネベに行って預言するようにと、そう務めを与えられるんです。ところがヨナはそれを拒否して、ニネベとはまるで反対のタルシシュというところに船で逃げ出そうとします。タルシシュというのは今日はスペインだというふうに言われてますけれども、方角が全然違う方角なんです。ヨナ自身は決して預言者としての務めを果たすまいと抵抗したんですが、ところが神様は不思議な仕方で結局ヨナをニネベへとお連れになって、そして預言者の務めに用いられたという、そういう記事がヨナ書に出てまいります。ヨハネもまた彼自身は自分が預言者だとは思っていなかったかもしれないんですが、しかし実際にヨハネは預言者として立てられ、用いられたんです。でこのルカによる福音書を今少しずつ読んでますけれど、この福音書を少し先に読み進めていきますと、7章の24節以下のところで、主イエスがヨハネについて語っている言葉が出てまいります。でそのところで主イエスはヨハネのことをこうおっしゃるんです。7章の24節の途中に出てくる主イエスの言葉からお読みします。新約聖書の116ページです。7章の24節から、26節まで読みます。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、華やかな衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいる、では何を見に行ったのか、預言者か、そうだ、言っておく、 預言者以上のものである。この最後のところで主イエスはヨハネが預言者だった、認めておられます。でそれも最大の預言者だというふうにおっしゃるんです。でヨハネ自身が自分の務めをどう思っていたかはわからないんですが、しかしこのヨハネは実際には主イエスの務めを指し示す、そういう役目を与えられた預言者だったんです。で今日のところでもです、ヨハネは洗礼ということをめぐって語っているんですけれど、それはヨハネが述べ伝えた洗礼と、それから自分の後から来られる方、これはシュエスですが、シュエスと一つに合わされる洗礼とは全く違うんだということを語っています。でそういう仕方でヨハネは自分の後から来る、本当に人間を神様の前に生きるものとしてくださる、そういう洗礼を授ける救い主が来るんだということを語ったのでした。16節の言葉をお読みします。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水でバプテスマ、洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマ、洗礼をお授けになる。でここでヨハネは自分が授けていた水の洗礼と自分の後から来られる方が施す洗礼とは全く違うものなんだというふうに語っているんですね。ヨハネが述べ伝えた洗礼は水の洗礼だとヨハネは語ります。世の中に不正や不当なことが横行していて、ついそういうことに流されて過ちを重ね、神様の前に罪を犯して生きてしまいがちな自分自身を悔い改める、そして今からは神様のものとしてふさわしく生活しますという、そういう悔い改めを言い表した人たちに、ヨハネは悔い改めの印としての洗礼を施したのでした。でこの洗礼はです、悔い改めということが求められましたから、その洗礼を受けているという儀式とか行い自体に意味があるというのではないんです。そうではなくて、ヨハネが教えた悔い改め、洗礼というのは、本人が悔い改めて生き方や心の向きを変える、そのところにこそ本当の清めがあるんだ、ヨハネはそう教えたわけです。そしてこういうヨハネの教えというのは多くの人たちの心を捉えたんです。実はヨハネが、洗礼を述べ伝える前にも、旧約聖書を読んでいると洗礼に類する洗いというのは、たくさん出てきます。でそれは例えば死の出来事に触れてしまったり、あるいはさまざまな人生の中で失敗をしたり汚れに触れた時に、それを洗い清めるんだと言って、しばしばユダヤの人たちは自分の身を清めて自分で自分を洗うってことをやってたんです。でもヨハネはそういうふうにいろいろな失敗につけて、あるいは良くないことにつけてそれを洗い流すというのではなくって、本当にあなた自身が神様のものとして生きるんだ、そういう思いを持たなくてはならない、洗礼というのはそういうものだと言って、ヨハネのもとで悔い改めを言い表した人にヨハネが洗礼を授けるということを行っていました。多くの人がそういうヨハネの伝える洗礼に共感をして、噂を聞いてヨハネのもとを訪れて洗礼を授けてもらっていたんです。ところが洗礼を授けていくうちに、ヨハネ自身はです、自分が施している洗礼の限界ということを知るようになりました。でそれはどんな限界か、人間がどんなに心の底から悔い改めて 過去の自分の罪と決別しようと、そう決心するとしても、人間の心の決心だけでは、本当に清らかな生活を続けていくことはとても難しいということを、ヨハネはよく分かってたんです。もちろん、その悔い改めを言い表したその当座はですね、自分は本当に清らかに生きるんだと決心をして、その瞬間はいいわけです。でヨハネは間もなく世界が終わると思ってましたから、世界が終わるんだったらもう今悔い改めなきゃいけないと言って教えたわけですが、実際には世界がその後ずっと続いていくわけです。でそうすると心から悔い改めたと言ってもその人の悔い改めの思いというのは長続きはしないんです。そういう意味では水による洗いだけでは人間の罪を洗い流すことができない。ヨハネはそのことをつくづくと思っていました。したがってヨハネはです、彼が施している洗礼というものが洗礼を受けた人にとってその後の人生すべてを決定的に清めるんじゃなくって、もっと別の清めが必要だということを感じていたわけです。自分の後からもっと優れた方が現れることが必要だ、そう予感していました。ヨハネの洗礼だけでは人間が本当に神様のものとして正しい清い生活を送ることはできない。でそうだとすれば本当に神様の民として人間を生きることができるようにしてくださる、そういう来たるべき方が現れるときにはその方が施す洗礼とヨハネが今行っている水の洗礼とは天と地ほども違うことになる。ヨハネはそのことを分かっていて、それを言い表すのに大変印象的な言い方をします。これは当時の人たちにとってはとても心に残る言い方だったと思いますが、自分は来たるべき方の履物の紐を解く値打ちもないのだという言い方をしました。16節の途中にそう言っています。私はあなたたちに水でバプテスマ洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。で当時主人の履物の紐を解く仕事というのは奴隷の仕事であったのだと、よくそういう説明がされます。で実際その通りだったんですが、実はそういう説明だけでは不十分です。履物の紐を解く仕事を与えられる奴隷というのは、これはユダヤ人ではない奴隷だったというふうに言われています。同じ奴隷の中にさらに格差があるんですね。当時の履物っていうのは今日の靴みたいに足を全部覆うんじゃなくてサンダルみたいな、編んだものでしたから、外を歩いてくると埃で足が汚れるんです。履物の紐を解くときには当然その土ぼこりが、舞い上がる。でそういうふうな、紐を解かなきゃいけないんですが、そういう汚い埃にまみれた紐を解く、そういう務めを与えられた奴隷というのはユダヤ人ではなかったんですね。ユダヤ人にもその借金の方で自分を売らなきゃいけなかった人が奴隷になっていましたけど、そういう人たちはたとえ奴隷であってもとてもこの務めを行わせるには忍びない、そう考えられていて、実は異邦人のつまり神様のために数えられない奴隷たちがこの紐を解く値打ちを仕事を回されていました。ところがヨハネは自分自身のことを言い表すのに、自分はそういう異邦人奴隷以下のものでしかないんだと言ったんです。でこれは実はまあ洗礼のことを教えている場面ですから、ヨハネが伝えていた水の洗礼と来たるべき方がもたらしてくださる神様のものとされて生きる洗礼とがまるで違うということを言い表している言葉です。ヨハネの教えた水の洗礼が人間の戒心、人間の決心に基づくものであるとするならば、来たるべき方が 授ける洗礼というのは一体どこがどう違うんでしょうか。ヨハネは後から来られる方の洗礼を説明して、それは聖霊と火による洗礼だ、でそう語りました。しかし聖霊と火による洗礼というのはどういう洗礼なんでしょうか。でこれは迫害をされ苦労することも多いけれど、聖霊が常に働いてくださって、その人の信仰を精錬して輝かせてくださるような、そういう洗礼だということを言い表しているものだろうと思います。聖霊と火による洗礼と、火という言葉が出てきますが、この火は貴金属を精錬する際に用いられる清めの火を表しているんです。火と聞きますと、すべてを焼き尽くす、滅ぼす、裁きの火という連想も働くかもしれませんが、そうではありません。ヨハネはこの火ということを説明するために、さらに17節のように語りました。こんなふうに言ってます。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。でこの17節の言葉は、16節に言われている聖霊と火による洗礼を説明する言葉なんです。でこれは聖霊と火による洗礼の様子を言い表している、そういう言葉です。手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにする、それはどういう様子なのか。で身というのは、私たちはご存知の方もまたあんまり馴染みがない方もいらっしゃると思いますが、日本で私たちが目にする身というのは、竹や他の植物で編んだ、籠のようなもので、取っ手のないちりとりみたいな形をしています。そしてどう使うかというと、そこに穀物を入れて煽る。そうすると身ではない殻であったりゴミがこう浮いてくるので、それを横にどける。でそういうふうな使われ方をします。で私たちは身と聞くとそういうことが先に思い浮かびますが、パレスチナの身っていうのは少し違うようなんです。それは取っ手がある木で作られたシャベルの形をしているというふうに言われます。ですから日本語に訳すならこれシャベルというふうに言ってもいいようなところなんですね。そして、脱穀場にですね、そのシャベルで、収穫した実を置いていくんです。収穫したのは麦と思われますが、脱穀場というのは平たい岩がある場所です。でその平たい岩の上に麦を乗せて、そしてそれを大きな平たい棒で叩いたり、あるいは身のシャベルの底の部分でこう叩いたりして、そうやって上から叩く。もっと大きい岩がある場合には丸太のようなものを転がしたというふうにも言われています。重い丸太にですね、縦方向にたくさんの刻み目を彫り込んで、その両端を紐で結ぶんです。そうすると、今日私たちの感覚だとテニスコートを鳴らすローラーがありますが、あのローラーのこう縦方向にたくさん溝が、あるようなものだと考えていただければいいと思いますが、それを牛に引かせてその、穀物の上をゴロゴロ転がすんです。そうすると、その重さによって麦の外の殻は麦の実から外れてこう、分かれ分かれになります。でそんなふうに、当時の脱穀というのは上から木の棒で叩いたり重いローラーを転がしたりして、中の実と殻とをより分けたようなんです。でつまり脱穀の時にです、後で倉庫に入れられる収穫物は棒で叩かれたり丸太のローラーで圧迫されたりして、そうやって殻から外されて実だけになるっていう、そういう工程がありました。そしてそれが来たるべき方の洗礼を受けて神様の民として生活を始める人たちが この世で経験することなんだというふうにヨハネは教えたんです。つまり、当時の社会の中で厳しい迫害にあって圧迫される様子というのがここには語られています。しかしそういう厳しい経験を通して信仰が純度を増していく、そして最後には神様だけに信頼するように精錬されていくんだという、そういう様子が脱穀場の麦の例えを通して語られているんです。ヨハネは自分は水の洗礼を授けていると言いました。でその洗礼は神様の方に向きを変えなきゃいけない、心を神様に向けて神様の前に正しく生きなきゃいけない、そういう決意を与える、そういう洗礼でしたが、それだけでは本当に神様のものとして生き続けることはできないわけです。ところがヨハネの後からおいでになる方はヨハネとは全く別の洗礼を授けてくださる。その洗礼を受けた人たちは脱穀場で麦の実がしたたかに打ち据えられたり、重い圧迫を受けたりしながら殻と実が分離されていくみたいに、大変厳しい思いをしながら、しかし最後に実だけが残るように厳しい火の中を通るような、そういう経験をする。でただそれは単に火で焼かれるような辛い思いするだけではなくて、精霊が絶えずそこに伴ってその人の信仰を励まして、純度の高い貴金属のような輝きをその人にもたらす、そういう洗礼なんだというふうに言い表したんです。でヨハネがこういう言い方をしながらです、主イエスの十字架の苦難まで予想していたかどうかということはよく分かりません。今日の終わりの箇所でヨハネは領主ヘロデによって牢屋に閉じ込められていますけれども、この福音書を先に読んでいきますと、牢の中から弟子をシュエスのもとに使わして尋ねる場面が出てまいります。来たるべき方はあなたなのでしょうかって問い合わせをしたという記事がこの先の方に出てくるんですが、でそういうことを考え合わせますと、ヨハネがシュエスについてその十字架までをあらかじめ予想できていたかというのはよくわかんないんです。しかしたとえシュエスの御業の隅々まで分かっていなかったとしても、ヨハネがここで教えたことというのは、私たち人間というのはただ自分の心の思いで神様につながり、神様のものとして生活できるのではないということだろうと思います。そうではなくて、神様につながって生きる人というのは実際の生活の中で、キリスト者としての生活を生きる中でいろいろな経験をしていくことになる。そしてその経験を通してその人の信仰が精霊によって励まされ、そして純度を増して神様に結ばれたものとしてふさわしくされていくんだということを教えているんです。そしてそういう生活をもたらしてくださる誠の救い主が自分の後からやってくるのだ、そう教えました。ただ単にあなた方神様の方向きなさいと教えるのではなくて、本当に神様と一つに生きる、そういう生活をもたらしてくださる救い主がヨハネの後からやってくる、その方はヨハネとは全然違う方なのだという仕方で、ヨハネは本当の救い主であるイエス様を指し示す預言者としての務めを果たしたわけです。キリスト教の信仰が心の中の事柄だとそう考えている人は今日でも少なくはないと思います。けれどもヨハネは人間が自分の心の思いだけで神様につながっていくことはとても難しいことなのだということを教えてくれているんです。信仰は心の中の事柄ではなくて、実際に主に従って生きていく生活の事柄です。そしてその生活を通して私たちは神様との交わりが与えられているんだ、あなたは 神様のものとして今日あなたが生かされている生活を生きてよいのだと知らされて、神様こそが自分の支えであり拠り所となってくださるということをしみじみと知らされて生きていくようになるんです。キリスト教の洗礼というのはその入り口にあるものです。そして聖霊に励まされて生きる生活が洗礼を受けるところから始まります。私たちの生活がたとえ難儀なもので苦労が多くあるとしても、そのすべてを神様がご存じでいてくださり、主イエスキリストを通して私たちを神様に固く結んでくださり、私たちがどんな時にも御言葉によって支えられ、慰めを与えられ、勇気を与えられて、その生活を生きていくことができるようにされます。そのような神様の救いの御業に励まされて一日一日を心を込めて生きる幸いなしもべとしての生活へと送り出されたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、洗礼者ヨハネが神様に真剣に心を向け生きるのでなければ本当に清い正しい生き方ができないのだと教えたときに、多くの人々がその言葉に共感し、そして新しく生きてみようと決意しました。しかしヨハネ自身はそのような人間の決心が決して永続するものではなくて、しばしば破れ神様から離れてしまうものに過ぎないことを見取り、自分の後から来られる本当に神様との生活を与えてくださる救い主に心を寄せ期待をしていたことが今日のところに語られていました。私たちはそのヨハネが憧れ、また人々に予言して指し示した誠の救い主との出会いを与えられ、この救い主の十字架によって私たちの罪が清算され、新しい命が与えられていることを知らされ、生かされていることを感謝いたします。どうか主イエスキリストが自分の救い主であるということを心の中に迎えて、そして実際に主のしもべにふさわしい生活をそれぞれに歩んでいくことができますようにお導きください。私たちは自分の決意や決心は本当に弱いもので長続きしないようなところがあります。しかし私たちがどれほど自分の決心から離れるときにも、主イエスキリストが私たちのために十字架にかかっていてくださり、私たちの罪がその上で清算され清められていることが変わらないことを聖書から聞かされています。どうかそのことを信じて、たとえ失敗することが多くあるとしても主に立ち返り、その御言葉を聞きながらこの地上の生活を生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ私たちが本当に主によって罪を許され、罪から分かたれたものとして新しい清い生活を歩んでいくことができますように、どうぞ主に伴われ、また聖霊に支えられて、あなたの民の生活を歩んでいくことができるように導いてくださいますようお願いをいたします。地上の生活の中で私たちは本当に多くの深い嘆きや苦しみや、また悔しい経験をしたりいたします。自分で自分が抑えられなくなる、そのような思いも時に経験させられますが、そのような自分がなお 十字架とよみがえりの主イエスキリストに取りなされ、新しい命を与えられて今日生かされているものであることを知るように、聖霊によって導いてくださいますようにお願いいたします。どうか主が共に歩んでくださり、清められた新しいものとして私たちがこの地上を生活し、そして罪に流されてしまうのではなくて、多くの罪が行われている中にあっても、あなたの御心に従うものとして歩むことができますように、どうぞ一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。